夜の面白ビジネストーク、
稼がないと。
この番組は好きと仕事とお金と夢をテーマに、株式会社アドプロモート代表取締役吉田秀樹さんがご自身の経験をもとに好きなことを仕事にするコツなどをおしゃべりしていきます。この番組は株式会社アドプロモートの提供でお伝えします。
ここからは夜の面白ビジネストーク、稼がないとのお時間となります。30分間よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
今週の MC を務めるのは私吉田秀樹と
真鍋美希にてお送りいたします。
はい、
はい、
ね、2週間ぶりの、
あ、ね、そうですね、すみませんでした。
いやいやいや、どうでした福岡
実家の方に帰っちゃいまして、ね、うん、本当に超私事なんですけど、うん、妹の結婚式だったんですよ。
いやいやいやいや、
先を越されまして、めちゃめちゃ周りに言われました。
言われちゃった。
はい。
あ
いや、妹が若いんだよって。
はいはいはいはい。
言い訳しました。
言い訳しました。でもあれでしょう、はい、結婚年齢どんどん下がってるもんね、今ね。あ、下がってるというか上がってるんか。
あ、上がってますね。
どんどんどんどんね。
はい。
うん、
それを理由に、うん、まあちょっとうかうかしてる私。
ああ。
いや、まずいですまずいです。
ノーコメントで。
まあそれはいいですけど、ちょっとあの最近嬉しく思ったことがありまして、はい、うん、あのゴールデンウィークの最後らへんに赤潮ってちょっと騒がれてませんでした？
赤潮、
はい、ニュースにちょっと出てたと思うんですけど、
はいはいはい、よく聞きますよね。
はい、うん、まあ、ちょっと暖かくなってくると、うん、海にプランクトンが異常増殖して、
はいはいはい、
で赤く染まるんですけど、それが夜になると青く光るっていう、
うん、夜になると青く光るの？
はい、キラキラって光るんですよ。でそれテレビでやってたんですけど、うん、私あの子供の頃に四国のおじいちゃんおばあちゃんの家に預けられてた時期があって、
はい、
でそこのじいちゃんおばあちゃんのお家が一軒挟んで隣が海だったんですよ。
あ、いいね。
はい、なんで毎日こう夜になった海に通って、うん、で石を投げて、
はい、
でその石がポチャンって入ったとこがキラキラキラって光るんですよ。
いや、想像できないね
すごい綺麗なんですよ。ぜひ見ていただきたいです。
幻想的だね。
はい、
はあ、
それテレビでやってたんで、わ、懐かしいなと思って。
へえ、なんであれですかね、昼間は赤いのに夜は青くなるんですかね。
なんでしょう、なんかプランクトンがもともとちょっとピンクっぽいらしいんですけど、うん、集まると赤くなる、赤く見える、
へ
え、らしくって、もともと発光性があるんですって、刺激に反応して、
うん、あ、そうなんですか。
はい、それが夜キラキラっと光って、
羨ましい、なんか体験ですねほら栃木県っていうと、
はい、
あんまり海に行けないんですよ。海がないので。
でも海の幸置いてるじゃないですか、
うん、一応ねでもね、やっぱやっぱり、あ、福岡なんであんまりあれかもしれないですけど、はい、海の近くに住んでる人みんな栃木はね、魚あんま美味しくないとかって。
あ、栃木の魚あんまり食べてないのでわからないですけど、
ね、まあ、お店によってなのかもしれないですけどね
それはあると思います。
今昔と違ってね、別にね。
そうですね、うん、だいぶ、まあ、輸送技術というか、
ね、うん、昔みたいに何日も、ね、日持ち、ね、うん、何時間かできちゃうでしょ。
そうです ね、
まあ、一応ね、栃木は遠いのであんまり海のゆかりがないんですよ、まあね、
はい、
うん、
まあ、はい、そんな感じで、
はい
はい、
じゃあね、早速ね、あ、その前に CM 一回挟んでって感じでいいですかね。
はい、はい、
じゃあ一旦 CM です。
せっかく作ったホームページ作っただけになってませんか。
私たちウェブマーケティング会社のアドプロモートにお任せください。
ホームページ作りから有効な活用法まで責任持ってお手伝いします。
ウェブマーケティング会社のアドプロモートです。
ホームページの無料診断も実施中。
さて、稼がないとゲストコーナーです。このコーナーは好きを仕事にして、活躍されている方をゲストにお招きしてですね、私吉田が好きなことで稼ぐ秘訣、 ていうのをねズバッと聞いてしまおうっていうコーナーでございます。
はい、
はい、早速なんですけれども今週のゲストをご紹介よろしくお願いいたします。
はい、はい、本日ゲストに来ていただいているのは、小山市でレストランをされている落合さんということです。で、落合さん、ね、なんですが2002年に栃木県小山市にぶどうの木というレストランをオープンし地元の方に15年以上愛され続けているお店を経営するオーナーシェフです。落合さんの原点は高校時代にお手伝いに行った割烹料理屋での出来事。刺し盛りを作りお客様と会話している大将のかっこよさに魅了され自分もあんな風になりたいと弟子入りしたのがきっかけでした。うん、その後寿司や日本料理屋などで修行を行い27歳頃には自分のお店を持ちたいという気持ちが芽生えるも銀行不動産に振られまくり、そんな落合さんの流れが変わったのは32歳の時でした。たまたま見つけたブドウの木という物件に電話するとそこからトントン拍子に話が進みレストランブドウの木をオープンさせました。当時は手軽な価格で自分たちの世代に和食を楽しんでもらいたいと思っていましたが建物がヨーロッパ風であったため内装もメニューも試行錯誤を行い和食でもない洋食でもないとにかく美味しいものをとアレンジしながら手探り状態でお店をオープン。その結果ブドウの木は他にはないようなお店の作りを作り上げ、長年地元の方に愛されるお店へと成長していきました。ちなみにですね現在の落合さんの夢なんですがなんと海外進出だそうです。
どうぞよろしくお願いいたします。どうも
よろしくお願いします。
はい、落合さんのねブドウの木っていうお店、
はい、
ね、
はい、
まあ、大通りにはなくてちょっとね
一本入った、
ね、知る人ぞ知る的なね
うん、
場所に意外と、ね、通りの面してないんで、
そうですね、
ね、
あれって言って通り過ぎちゃう時があったりとかして、
だけど流行ってるっていうのはすごいですね。
そうなんです、はい、美味しいお店があるよって言って、
はい、
13年ぐらい前かなうちが会社を立ち上げる、はい、私が今アドプロモートが13年目なので、
はいはい、
14年前くらいですかね、
うん、そうですね、うちがオープンして間もない頃からですね、
すごい前、だいぶ前ですね。
そうだからできて口コミで美味しいオムライスのお店があるんだよって言って行ったんです、
うんうん、
私、
はい、うん、そうだったんです
か。そう、ね、初めてはね。
そうですね、
なんかごめんなさい、和食でもない洋食でもないっていう、
うん、そう
新しい感じ、オムライスって言っても
そう全然違いますよ。衝撃でした当時。オムライスって言うとどんなイメージあります？逆に
ケチャップライス
でしょ、でしょ違うんですよね
そうですね、
なんかお腹減ってきちゃったよ
そうですね、ちょうどね、
うん、
はい、うち の, あの豚の角煮ありますよね。
角煮、はい、はい、
それをあのご飯と炒めて醤油味で、で その豚の角煮の煮汁をあんにしてソース代わりで、は
い、ね、ソースまでついてるんですね。
それがねトロッとしててね、
おいしそう、
癖になるんですよ。
そうですね、
ね、
しつこくないんですよね。なんで量が食べれて重くもならないし、うん、結構女性のお客さんでも量を食べちゃうってお客さんがいるんですよね、う
ん、なんかやっぱあんがかかってるとペロッといけちゃいますよね。
そうね、
食べたい、
うん、食べたい、もうお腹減っちゃった本当にやばいです
ありがとうございます。
そうで、まあちょっとね私の最初感想で申し訳ないんですけど、
いい
結構その時から経営者目線で、
はい、
やっぱりいろんなお店ね、
はい、
家でなかなか食べる機会がなくて外食が私多いんですよ、
はい、
だから本当に外食いろんなお店行ってた中で、はい、もう本当にねブドウの木のね落合さんのお店は衝撃的だったんです
よ
どこが衝撃的だったかっていうと、
はい、
うん、すごいんですおもてなしが。
おもてなし、う
ん、それもあからさまのおもてなしじゃないんですよ、
はい、さりげない感じ、
うん、さりげない感じこの辺ね、ちょっと今日話、
はい、
なんでそこになったのかなっていうのもね含めてお聞きしたいなってなんですけど、
はい、
そうまあいいですか、水をこう飲むじゃないですか、
はい、
飲み終わるだろうなって頃にちょうど来るんですよ。
ね、すごいです ね、
まあ、そうなるように心がけてはいるんですけどね、うん、
目を光らせてるわけですね。
そう普通はさすいません、うん、ピンポンとかいろいろあってさ、
はい、
ね、うん、お冷やくださいとかって言ってね、まだニコニコしながら、うんうん、かしこまりましたってところあるけどたまにはいっていう感じの人もいるわけですよ。
ありますしかもピンポン押しても来ない時あります。
そうそうお冷やでしょみたいなさうん、それが先に行くんですから。
へー、 やっぱりそれが人気の秘訣、
いや状況にもよるんですけど、はい、忙しい時はどうしてもやっぱり目うちは小さいお店でオープンキッチンでもう全部が 見渡せるんですね、うん、で、はい、音も全部聞こえるんですよ、
はい、
お客さんが召し上がっていただいて、あ、美味しいとかっていう声も聞こえてすごく私は嬉しいんですけど、うん、
はい、
それと同時にやっぱりそのちょっと小さな音、箸を落とした音とか、
あ、
で落ちてもうちクッションフロアなんで音自体はそんなにしないんですよ、うんうん、どうしても、でもそこを聞こえるようにやっぱ意識はこっちやってても耳は他を何ですか、拾うじゃないですけど、
すごい、
それぐらいのやっぱり小さいお店なんでそういうちょっとしたサービスですから、
うん、
ね、
をなるべく心がけてはいるんですよね、
う
ん、
そう、
ある意味だから、うん、なんだろう、広すぎるとか大きすぎるお店じゃ味わえないようなきめ細やかなサービスですよね。
そうだからやっぱりね、はい、癖になるんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、
はい、そうですね、
やっぱりね、はい、私この仕事やっててやっぱ外食産業で、はい、起業するっていうのは、はい、非常にハードルが高いっていうイメージ、はい、まあ、やっぱり続けていくのが結構大変っていうのを聞いてまして、でまあね、憧れから、最初高校時代に何でしたっけ、
別のアルバイトをしてたんですね、
はい、
でそこのそのアルバイト先の店長の知り合いがたまたま割烹屋さんで、はい、ちょうどその割烹屋さんが移転をして、
はい、
人がいなくて、
はいはい、
で僕がそこのアルバイト先からちょっと手伝いってくれって、はい、で1週間ほどちょっと手伝いに皿洗いで
行った。そうなんですか。
そこからまたちょっとまた違う仕事をしたんですけど、
はい、
たまたまちょっとその仕事をしてた時の同僚の方に、
はい、
まあ、今の仕事はいくつになってもできるよと、
はい、
今やっぱ若いんだから、うん、若い時にこそできる仕事、なんかやりたいのがあればそっちに行ったらっていう言われた時にパッと思ったのが、その高校時代お手伝いに行ったお店の親方がパッと浮かんだんですよね。ああいうかっこいい、なんだろう、すごく、
はい、
うん、お客さんもニコニコして話してるし、うん、その親方もすごくニコニコして、うんうんうん、楽しそうにこう会話をしてたんですね、カウンター越しに、
はい、
それがどうしてもなんか残ってて、
うん、
で料理ももともと自分で作って食べるっていうのは嫌いではなかったんで、うんうん、小さい頃からやってたんで、はい、まあ、ちょっと、うん、もうそれでやってみようかなっていうので、
小さい時から料理はやってたんですか。そ
う
ですね、
もう保育園ぐらいから、やっぱりお米研ぎとか母親がやっぱり働いてたんで、だからやっぱり卵焼い、まあ、本当卵焼いたりとか、はい、みんな焼いたり、うんうん、そんな程度なんですけど、
いやいや、そんな程度でも今料理しない人いっぱいいますから
ね、まあ、本当ですよね。しかもなんか火とか危ないからダメとかって言われちゃってました、ね、私、
あ、言われてました、
はい、
私はどっちかというと包丁で切っちゃう、
指がどっか入っちゃうみたいなやつ、
まあ、指までは入んなかったですけどね、
うん、まあ、それがあってちょっと、まあ、やってみるならそれをやりたいと思って、まあ、でやっぱね、そういう和食の世界とか厳しいとかっていうのはもう前々からいろいろ聞いてたんで、
うん、まあ、は
い、
そうですよね、もう修行はもうされてたわけですもんね、うん、
いや全然
してないんですか。
してなく、もういきなり行ったんですよ。
あ、そうですか。
そうなんです。だから何も知らずにもう一から、本当に一から教わりに、でやっぱりそれが二十歳の時だったんですね、
うん、
で早い子だと中学卒業16歳で弟子入りするわけじゃないですか。
あ、
で、まあ、うん、高校卒業だと18、うん、専門学校行くと、まあ、私と同じぐらいですけど、
うん
うん、ハンデがあるわけなんですよ、はい、どうしても、うんうんうん、僕は二十歳からその例えば4年、うん、その4年をどう埋めるかって言ったら、うん、やっぱりもう人と同じじゃまず追いつかないと思って、
はい、
でやっぱりもう材料食材が余った捨てるようなものでもちょっと持ち帰って家でこう剥く練習とか、魚をさばいて胃袋に入ってた小さい小魚を袋に入れて隠して置いといて家でこうって小さいのをさばいて骨がどう入ってるのかなとか、そういうのをやっぱりやりましたね。やっぱり、
うん、
やっぱりね、人と同じくやってたら同じスペースなんで、それじゃあまず上にはいけないなと思って。
なるほどね、うん、今ちょっとポイントですよ、
そうですね、
人と同じことを普通がいいっていう人が結構いらっしゃる中で、普通じゃ嫌だっていうね、やっぱ追いつく追い越せみたいな、
そうですね、
やっぱりなんか気持ちの部分で埋めてますよね、その4年間の部分って、
そうですね、だからね、やっぱ4年ってやっぱり大きいじゃないですか。
大きいですね、
だからね、そこをどうしたらいいのかなって、それでまずやらなくちゃいけないなって、とにかく数をこなして覚えないといけないと思って、
なるほどね、
まず体に染み付けようっていうことしかできなくて、まあ必死にがむしゃぶらにやりましたよね最初は。
なるほどね、それでやっぱりあれなんですね、一度小山のぶどうの木ってとこ、ね、はい、ウェブで検索してください。
ありがとうございます。
やっぱりね、一品一品がおしゃれなんですよ。
あ、見た目もってことですか。
そう、見た目もやっぱりおしゃれだし、でなんといってもこれね、本当にね、行った方見てください、ね、手さばきが半端ないっす。オープンキッチンだから。
あ、見えちゃうんですね、
料理してる風景も全部見えますから、はい、一回覗いてみてくださいよ、すごいから。私ね、どうやったらこういう動きができるのかなっていうのをね、やっぱりね、一回ね、もう本当にもうみんなに見てもらって、ね、実際できる人がどんだけいいのかなっていう。
いやでも皆さんできると思いますよ。ただ僕見られるとすごくなんかテンションが上がるんです。
あ、そうなんですか。
逆にプレッシャーを与え、例えばなんですけど、はい、お客さんで、とにかくお任せで作ってって言われるともうすごいんですよ。なんかアドレナリンが出ちゃって、
もうお任せ料理もあるんですね。
あるんですけど、まあ、
裏メニューじゃないの、それ。
そう、状況にもよる、できない時もあるんですけど、言ってくださるお客様もいるんですね。そうするともうこっちとしては何を出してもいいわけじゃないですか。もう任されてるわけなんで、そうするとなんかもうゾクゾクゾクゾクしてきて、そういうこともありましたね。なんかでやっぱりこう切ったりやったりしてるのを見られてるっていうプレッシャーもあるんですけど、やっぱりちゃんとした仕事をしなくちゃならないっていうのもあるし、逆に嬉しくもあるんですよね、見られてること
。よく私見てんですけど、それもうちゃんと視線感じてるんですね。
感じてます
よ。あんまり見ちゃ悪いな、
見てると思いながら
見ちゃうんですよやっぱりね。
でも見るとそれもまた食欲湧きませんか、
そう、
料理って。
なんか自分ね、やっぱりね、もうこれ仕事病なのかもしれないですけど、もうどこのお店行っても見ちゃうんですよ、いろんなところ見ちゃうんです。
ね、僕もそうですね、やっぱ食べ行くとどうしても厨房に目が行ったり、ホール、キッチンの方たちの動きとかもやっぱり目で追っちゃってますよね、知らず知らずと。
で、勝手に、申し訳ないです、勝手にねチェックしちゃう。
怖い
でしょ、ね、申し訳ないんですけど、でもね、そこでやっぱりいいなと思ったお店はやっぱり私あれですよ、やっぱりみんな連れてきますもん。やっぱりこうね、いいお店知ってるんだよって言って、究極のマーケティングになりますよね。
ありがとうございます。
そういう感じでね、はい、で、まずちょっとね、お聞きしたいのがやっぱり、まあ、紹介にもあったんですけど、ブドウの木、
はい、
って本当になんでブドウの木だったのかなっていうのを。
名前ですか。
そうそうそう、
ですね、いろいろこうあったんですけど、はい、まず子供が覚えやすい名前。
はあ、やっぱりポイントだねこれ。
やっぱりで、子供というとやっぱ女性じゃないですか、はい、やっぱ女性が来てほしいお店にしたかったんですね、で、うちも当時まだ子供が小さかったんですけど、やっぱり行けるお店ってまあ、なくはなかったんですけど、はいはい、やっぱりお子様お断りとかっていうお店も当時はあったんですね、結構。だからやっぱり小さいお子様も気軽にこう連れてこれるように、でまず子供を連れて外食っていうと、子供にまず何食べたいって多分聞かれると思うんですよ、はい、その時にこの前ブドウの木って言ってもらえれば多分来てくれるなっていうのも一つありまして、 あとは
読めますもんね。
そうなんですよ。そうなんです。で、あとは、まあ、ブドウの木って、つるが伸びてこうブドウの実がいっぱいになるじゃないですか、
はい、
草が。私ね、はい、ブドウの木って言った時にどんな木だろうってすっごいぐるぐる頭が あんまりね、ブドウしか思い出せなくて、実際どんな感じなんですか。
こう横につるが伸びる、
つるが伸びて、
はい、そこに実がなっていくんですね、はい、で実もいっぱいなるじゃないですか。
なりますね。
こうなんか要は、ブドウの木があって、ブドウの木 を何ですか、あ、台にして、その 身はお客さんに例えて、身がこうお客さんがいっぱいついてくれるようにっていう、そういう意味もあって、
なるほど。
でなんか、ね、聖書にもブドウの木っていう言葉がなんかあるらしいんです、
ね、あるんです。
そこはちょっと僕もわからないんですけど、とにかく人と人とやっぱつながっていきたいっていうのが、
うんうん、いいですね、
ありまして、それでまあ武道の木っていう名前になったんですけどね。
なるほどね。で、まあその武道の木を、はい、もう立ち上げるまで結構ね、はい、やっぱ起業する際にお店欲しいとかね、
はい、
うん、そういう時にやっぱりこうそこまでの道のりっていうのはね、ちょっとこれ私と似てるなと思ったんですけど、はい、銀行振られまくりました、
はい、そうですね、もう、はい、うん、相手にまずされ
ないですよね。
そうですね、はい、
お説教食らいました私
そうです、ちょっと考えが甘いじゃないぐらいな、
はい、計画書をちゃんと用意したのみたいなね、
事業計画書を出しなさい、
こんなの知らないよっていう、
ね、ある程度自分では書くんですけど、はい、全然予想もつかないんで、
はい、
まあ、はっきり言って無意味ですよね。
無意味ですよね、
うんうんうん、その分まず自分でできる範囲での物件探し
です、ね、
まあ、自分の自己資金でできる範囲でまず探すっていう方を優先した方が、うんうん、いいんじゃないかなって思います、うん、どんだけ小さくてもいいんで、
なるほどね、
そこでやっぱり 2,3 年売り上げっていうか数字を出せば、はい、まあ、銀行も話を聞いてくれるし、
うん
うん、まあね、うちなんかも商工会議所とか入ってるんで、はい、そういうとこでも相談乗ってくれるし、
うんうん、
まあとりあえず数字を出さないとっていうのがやっぱり、ね、
うん、私も最初の起業で失敗した時が、はい、先にお金を用意するっていう考え方だったんですね、
はい、
それで大失敗して、世の中甘かったですね、私の考え方が。
いや、でも多分やっぱり皆さんそこが先ですよね、
う
ん、
考えちゃいますよね。
そうですね、
これはでも結構重要ポイントです、
うん、ポイントなんです、
はい、
でもうね、やっぱり最初の 2,3 年は銀行は相手にしてくれないっていうことをもう念頭に置いて、
なるほど、
私も第2回目の起業は6畳1までやりました、はい、家賃3万円のところで、うん、もうお金借りないっていうコンセプトでね。
そうですね、まあまあ借りないでできるのが一番ですよね。そう、うん、そうなんですよね。
そう、でもね、やっぱり私なんかパソコン一つあればできる仕事だったんですけど、
はい、
やっぱりこうね、お店ってなるとそうはいかない。
そうですね、
その辺の苦労とかありました。
うん、でも
銀行相手にしてくれないわけだし、
まあちょっとは貯金があったんで、うん、まあその中でできる範囲で、でまず借り入れはまずできないしないっていうのを、はい、まあ、頭に置いて、
うん、
だから冷蔵庫とかはリサイクルショップで回って探したり、
あ
とお店のエアコン空調も、はい、業務用は結構するんですよ。
しますよね。
なんで、
うん、するんですよ。
埼玉の方のリサイクルショップたまたま寄ったら、たまたまいいのがあって、それをまあまあもうちょっと安くならないなんて言いながら買って、うん、軽トラで引き取り行ったりとか、でうちをやってくれた電気屋さんとこう話して、
はい、
まあ、持ち込みなんだけどやってもらえるかなって言ったら、まあいいよって言ってくださって、
な
やっぱりもう、そういうなんですかね、うん、自分一人ではやっぱりできないじゃないですか、うんうん、自分ができることをまずやって、あとは周りに助けてもらうことも必要ですよね、
うん、そう思います
。まあ結論になっちゃうんですけど、
そう思いますね、うん、はい、助けてって言った時に助けてくれる人がいるから、
そうですね、今があるんだと、
ね、そうです
ね、
そうですね、自分なんか助けてしたらざまみろって言われ
るし、いやいやいや
気をつけない
と。
いやで
もそれがお人柄だと思いますね。
ですね、
もうね、見るからにもうね、
いや見た目はちょっと危ないお店なんですけど、
今映像であんまり言えないんですけどね、
ちょっとお二人似たような感じで
似てる ね、ちょっとだけ同じ匂いするでしょ、
はい、同じような、
うん、ね、なんか笑顔が素敵じゃないですか。
そうですよね、
そう、自分女の人もそうなんですけど、
はい、
笑顔が素敵な人がやっぱ好きなんですよ、男性も女性も。
まあ、
くしゃくしゃってなる人が好き。
笑顔ってなんか簡単で、うん、なかなか難しいんですよね、
これって。
なんか最近つくづく思います。
思います。自分結構本当にくしゃって笑って歯を切って見せる人が好きで、
それはそうですね、
ほほってしてるじゃないですか。ね、
はい、
うん、そうそう、ちょっと
はい、
はい、脱線しちゃいました、ね、
はい、でまだまだお話も聞きたいんですが、はい、ちょっと今日はお時間がないということで、
うん、
はい、はい、
で最後に一つだけ質問、はい、大丈夫ですか、まだお時間、
はい、
大丈夫ですね、はい、
うん、
これ必ず、
はい、
ゲストの方に聞いてるんですけど、
はい、
やっぱり ね、好きなことをね、はい、仕事にするっていうのは非常に簡単なようで難しいっていうふうにね、
はい、
思われる方もいっぱいいるので、はい、実際に、はい、成功して、はい、もう成功事例ですよね、
はい、
うん、アドバイスとして、はい、何かこう一言何か
そうです、ね、
リスナーさんに、
はい、飲食店だけじゃない、はい、限らないと思うんですけど、はい、やっぱり人と人とのつながりが一番大事だと思うんですね、はい、でまず諦めないでやることだと思うんです、
うん、
ここでいいかなって思っちゃうとやっぱ多分そこで終わってしまうと思うんです、
うんうんうん、
だからやっぱり苦しかったら苦しいなりに誰か周りの人に支えてもらうとか、
うん
うん、何かは 僕もはけ口がないんですけど、それでも周りの人がやっぱり助けてちょっとこう声かけてくださったりしてくださって今があると思うんですね、
うんうんうん、
だから、うん、これからやっぱりやる方は、うん、それなりのやっぱり覚悟も必要だと思うんです、うん、やっぱいい時ばかりではないんで、
はい、
うん、やっぱりそのいい時を何ですかね、いい時を夢見るじゃない、いい時のことを思い浮かべながら、うん、やっぱり苦しい時に、うんうん、やっぱり歯を食いしばって、
うんうん
うん、やる覚悟を持ってやった方がいいと思いますね、
はい、
うん、ありがとうございます。本当にまさにそう思いますね
、はい、
うん、またここでね、私の悪い癖で話をずっと続けたくなっちゃうんですけど残念ながら、
ね、
お時間になってしまったので、
はい、今日のゲストは落合さんでした。
あ、どうもありがとうございました。
成功へのバイブル、経営の教科書、アドプロモートの吉田社長がこっそり、そしてしっかり伝授します。吉田秀樹著、ウェブマーケティングのプロが明かす超ネット反則、明日の出社が恋しくなる73の言葉、好きを仕事にする一人ビジネスの始め方の3冊です。ただいま絶賛発売中。お求めはお近くの書店またはアドプロモートのホームページをチェック。
稼がないとエンディングです。
はい、
はい、
では、早速なんですけど、はい、お便りが届いてますので、はい、ちょっと私の方から紹介させていただきます。
はい、お願いします。
はい、ラジオネーム花ババさんです。引き続き番組を聞いています。起業している皆さんのバイタリティに圧倒されていますが、皆さん生き生きしていらっしゃいますね。それからこのところプレゼントの応募はありましたか？よろしければ今更ですが希望してもいいでしょうか、ということでした。
もちろん
もちろん
もちろん、ありがとうございます。
いつもいつもいつもありがとうございます。
はい、
はい、で今日もね、素敵なゲストさんにちょっと身のあるお話をいただきましたけど、
うん、ね、うん、はい、ちょっとこれからブドウを見たらね、人のつながりっていうのを意識してそういう視点で見たいと思います、
うんうん、そうですね、
はい、
レストランブドウの木ですね、
はい、
はい、ぜひぜひ
検索してください。
はい、皆さん行ってらっしゃい、行ってみてください、行ってらっしゃいとか、はい、で、この番組は好き、夢、仕事とお金について稼がないとでは皆様からのお便りをお待ちしております。宛先なんですけれども、メールですと kn@crt-radio.co.jp、 ファックスは 028-643-3311、繰り返します。メールですと kn@crt-radio.co.jp、ファックスですと 028-643-3311 までとなっております。
はい、ということでね、ここまでは吉田秀樹と
真鍋美希にてお伝えしました。
さあ、みんなで夜の面白ビジネストーク、
稼がないと、
また来週、
また来週。この番組は株式会社アドプロモートの提供でお送りしました。